はい、皆さんおはようございます、声の方は大丈夫でしょうか。昨日ちょっと声がね小さいっていうことがありまして、聞きづらい方がおられたので、ちょっとボリュームをこう上げました。後ろの方大丈夫ですか。はい、ちょっとですね、今日はメッセージの順番が来られる方が少し遅かったので、メッセージしてから洗礼式を行います。まあ、そういうことでちょっと、急に今変えました。8月のですね第4週を迎えて、礼拝を支えるこの恵みに預かり、心から感謝します。今日はですね、特に谷愛子さんがイエス様を救い主と信じたので、洗礼を授けてくださいという申し出があったんですね。そういうことで役員会あるいは、洗礼準備会を経て、今日のこの日を迎えたことを心から感謝いたします。はい、開けてくださってありがとうございます。はい、そういうことでですね、今日は皆さんと一緒にこのバプテスマ、洗礼というのはどういう意味なんだろうか。これはもう洗礼式があるたびに学んでいることなので、皆さんも何回か聞いておられる方がほとんどだと思うんですね。でもこういう機会でないとなかなかそれがわからないので、もう一度今日はこれに話、このことについて話してみようかなと思いました。まあ、そういうことで、題はキリストと結ばれてということなんですね。で、水のバプテスマだけを受けても救われないんだってことは皆さんご存知ですか。まあ、当たり前のことなんで何回も聞くと変な質問になってしまうんですが、救いの順番というのはですね、まずイエス・キリストをメシア、救い主と信じてまず救いを得るわけですね。これはもう誰でも信じたら得られるということです。そしてこの時目には見えませんけれども、聖霊によってキリストと一つにされます。で、別の言葉で言うと、これはキリストと結ばれたということ、または一体となったというんですね。ちょっと難しい言葉で言うと、聖霊によってバプテスマされたっていうんですよね。これはもう何回も話している通りなんでありますけれども、でその救いの印、これを目に見える形で表しているのが今日の水のバプテスマなんですね。だから順番はまずイエス様を信じて聖霊のバプテスマを受けました。イエス様と一体になりました。イエス様のうちに入ってきました。で、その印が今日ここにありますように、この水を注ぐことによって、そのことを表しているということになりますね。ですからこれ順番は逆はないんです。水のバプテスマを受けたから私は救われましたってことないんです。救われたので水のバプテスマを受けますということですから、この順番逆にならないようにですね、ぜひぜひ皆さん気をつけてください。もう大丈夫だと思います。はい、それでは今日はローマ人への手紙の6章の1節から、ご一緒に考えてみたいと思います。今日は聖書の箇所2箇所ですね。声の方は大丈夫でしょうか。愛子さん、声の方は大丈夫ですか。聞こえますか。はい、ローマ人への手紙の今日は6章の1節から5節、特に3節と5節を中心にやっていきたいと思います。はい、ここでパウロはバプテスマのことを言ってるんですけれども、これはどちらのバプテスマなんでしょうか。聖霊のバプテスマなんでしょうか、あるいは水のバプテスマ、どちらを表してるんでしょうか。はい、どなたかすみません、声出して言っていただけると。ここは聖霊のバプテスマですね。で、それをしっかりこう確認しているのが、まあ、後にする、まあ、水のバプテスマですけど、ここは聖霊のバプテスマについてこれは教えているところであります。で、イエス・キリストが私たち人の罪を許すためになされた十字架の御業、その結果が書いてあるわけですね。 私の罪の身代わりとなって死んで葬られ三日目によみがえった。それを信じたら、救われる。でこの時キリストと私たちは結ばれて一体となったの。そのことが実は書いてある。皆さんどうですか？イエス様を信じて、何か変化ありました？何にも変わりませんという人いますかね？どこか必ず変化ある。喜びが出てきたとかね、あるいは心が穏やかになったとか、あの希望が出てきたとか、いろんなことがあるんですよ。何かしたらそれはある。なぜですか？それは目には見えてないんだけど、イエス・キリストと結ばれてイエス・キリストの命を受けたので、私たちはそのように変えられていったということになるんだね。ぜひぜひこのことを覚えていただきたいんです。それで3節、今日はそれともあなた方は知らないのですか。これローマ人の教会に宛てて手紙なので、直接的にはローマの諸教会の皆さんに言ってるわけですね。知らないんですか？何を？それはキリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。ここで大事なことは、このキリストイエスにつくバプテスマってことなんです。この日本語ではね、つくという短い言葉なんですけれども、これはあのキリストイエスの中へ入ったってことなんですよ。つくっていうのはキリストイエスの中に入った。その結果キリストの命がイエスを信じる人のうちに入って新しい命を受けたということなんですね。そのことを言ってるんです。短い言葉でキリストイエスにつくっていうのは、それはイエス様の中へ入っていったこと。でその結果何があるかと言いますと、それは新しい命を受けますから、私たちの人生に変化が起きるんですね。どんな変化かと言いますと、それは生き方が少しずつ変わってくるんですね。あるいは物の見方とか、あるいは価値観とかね、考え方とか、そういうものがイエス・キリストの考え方に似るようになってくるんですよ。自然とというか、知らず知らずのうちにというか、これは聖霊の力によってそのようにイエス・キリストの考え方に変わるんですね。だから自分で何かをするということよりも、イエス様だったらどう考えるだろうか、イエス様の御心は何なんだろうかとかね、まあ、そういうことをこう考えていくわけですね。でこれを聖霊によってキリストと一体となるこのことで、聖霊のバプテスマという。でこれは一回きりの経験、一回だけ、何回も受けないんですね。聖霊のバプテスマは1回だけ。聖霊の満たしはどうですか？聖霊の満たしは何回も受けるんです。聖霊に支配されて聖霊に導かれて生きるので、これはもう何回も経験すること。でも聖霊のバプテスマは1回限りです。だから最近、私は信仰がちょっと弱いんだけど、もう1回聖霊のバプテスマお願いしますって言っても、もう1回聖霊漬けになってますから、キリストと一体になってますから、これはもう1回で十分なんですね。まあ、そういうことをここで言ってますね。で、5節ではですね、私たちがその結果どうなったかというと、私たちがキリストの死と同じようになったんだと。なぜかというと、キリストに結ばれているんだから、キリストと一つになっているんだから、キリストの死と同じようになって、そしてキリストの復活とも同じように、だからイエス様にあって罪に対して死んでキリストと共によみがえられているという、そういう立場なんですね。だから本当にこれは大事な大事なことであります。ぜひ皆さんこの経験していることね、一回限り皆さんが経験しているイエス様と共に死んでよみがえられた、そして、キリストとそれは一つになったんだ、キリストについたんだということをね、十分いつも覚えていただけると、救いの確信はぐらつきません。後で、自分は救われているかどうかわからないような経験された方います？どうですか？手を挙げなくてもいいんですけど、心の中でこう手を挙げていただいてもいいんですけど、何かいるんです。必ず感情で信じちゃったとかね、一時的な思いで信じちゃったと、流れで信じちゃったとか、いろんなことを言う人いるんですけれども、でもイエス様をメシアと信じて、イエス様が私の罪のために死んで葬られ蘇ると信じたら、これは誰でも救われます。それは別の言葉で言うと、聖霊によってバプテスマされたことですから、 安心していただきたいと思うね。で、聖霊によって今度バプテスマ受けた人の取る態度といいますか、行為といいますか、行動といいますか、それは何でしょうか。順番からいくと、はい、水のバプテスマを今度受けるってことですね。形式だから、形式だからね、水のバプテスマはあんまり意味がないんだっていう人もいるんですよ。こんなのは形式だからあまり意味がありません。で、教会によっては霊的体験だけで水のバプテスマ洗礼式やらないとこあるんですよ。実際そういう団体あります。これは形式だからと言って、でもこれはとんでもない間違いですね。形式じゃないんですよ。これはイエス・キリストを信じて救われたというそのことを公に表すものでありますから、これは形式ではない。そしてまた何が一番大事かというと、イエス・キリストのこれはご命令なんですよ。水のバプテスマを受けるとはどこに書いてあるんでしょう。どこに。マタイの福音書の28章の20節、ここにイエスが弟子たちに対して言われた言葉がありますね。何と言ってるんですか。あなた方は父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けよう、イエス様が命じているんです。このバプテスマは聖霊のバプテスマじゃない、これは水のバプテスマ。イエス様を信じた後、救われた後のバプテスマ、水のバプテスマを授けなさいと言ってるんですね。父子聖霊の名によって。だから今まで教会で洗礼式やるときは必ず牧師は言いますよ、それは父と子と聖霊の名によってバプテスマすると言うんですね。皆さんそれで受けてきましたよね。牧師の名前で受けた人いますか。なんとかなんとかさんという牧師さんの名前で私の名で授けると言って受けた人います。いないですよな。もしいたらそれ意味ないですから。全然それは必ず三位一体の神の名によってバプテスマが授けられるということでね、これは命令なんですよ。バプテスマするといいよとか、する方が心すっきりするよとかね、そういうレベルじゃない。イエス様のご命令なんです、これ。だからイエス様を信じたらこれ受けるっていうのは、これは当然のことなんですね。まあそういうことで愛子さんもね、今日はイエス様のご命令をねちゃんと受け止めて洗礼を受けたいっていうお気持ちになられたわけですよね。これは非常に大事なことですね。で、それが書いてあるのはどこかっていうと、今日の使徒の働きの8章の26節よろしいですか。じゃあお開きくださいますか。8章の26、からずっと今日は長いところ読んでいただいたんですけれども、少しずつ進めていきたいと思います。26節見るとですね、ピリポというこの羊が出てきますね。神様に熱心に仕える羊です。これは使徒のピリポではなくて羊の方のピリポですね。でこの彼が、聖霊に導かれてですね、主の使いによって言われる立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい、ここはラノであるということで、彼はその言葉に従って出かける。すると何があったかと言いますと、これはエチオピア人の女王神岳の高官で、女王の全財産を管理している宦官のエチオピア人、これは王様に仕えるんですね。宦官ですから、これは虚勢されているということですよ。そういうこの宦官がいたわけでありますけど、非常にこの財産を管理しているわけですから、非常に能力もありますし、誠実で信頼されている人ですね。でこの人がエチオピアですよ。皆さんエチオピア行ったことあります？昔はね、緑が豊かでね、本当にいいところなの。ラクダがたくさんいてね、もうコーヒーがあるわけでしょ。コーヒーね、初めて発見したコーヒーのあるところです、エチオピア。行ったかのように言いますけど、まあ、私も行ったんですよ、実はエチオピア、もう16年ぐらい前にね。もう本当にいいところですよ。でも遠いですよね、アフリカだから。 そこからあの彼はあのエルサレムに、礼拝のために来ていた。だから求道者だったんです彼は。で、馬車に乗ってね、書物を読んでた。この書物って何の書物か、イザヤ書ですね。特にイザヤ書32から見ると分かるんですけれども、今でいうところの何章ですか。昔は何章何節なんてないんですよ。これ後になってできたことですから、新約聖書が完成されてずっと経ってからこうできたんですね。だから何章何節ないんですよ。今で言うとでも何章ですか、これ53章ですよね。有名な受難のメシアのことが書いてあるわけですよ。ところがこの意味がわからなかった。これ自分たちのこと言ってるのかな、イスラエルの民族のこと言ってるのかなということで、あの分からなかったわけですよ。で、そのところにこのピリポが近寄っていくわけですね。イザヤ書を読んでる、だって声に出して読んでるんだから。もう声に出して読んでれば、もうイスラエルの民は、あ、ここってイザヤ書53章、今で言うですよ、イザヤ書の受難のメシアの場面だねっていうのが、これもう分かるの。もうすぐ分かるんです。声に出して読んだ。だから皆さん、聖書は声に出して読む。ぜひ、黙読よりもこう音読して、ね、声に出して読むということ。谷川さんのお宅で家庭礼拝はね、声に出して皆さん聖書読んでますよね。うなずいてくれます、うん、はい、そういうことですね、はい、声に出してもいいことですよね。考えるから、あの積極的になりますからね。でそのところでありましたけれども、聞くわけですよ。ほら、あなた読んでることが分かりますか、読んでることがね、分かりますか。分かんないわけです、どういう意味なのか。すると彼は言うわけでしょ、導いてくれる人がいなければどうして分かるでしょう。聖書研究やっててもただ読んでなくてわからないですよね。でもちゃんと導いて、ここはこうでこうでこうなんですよと言ってくれる人がいると、大体なんとなくわかるんですね。いろんな背景とか文脈とか流れとか、そういう意味がわかる人が ある程度教えていけば大体のことがわかる。で、彼はそういうふうに質問するわけですね、逆にね、ピリポに対して。するとこのピリポは頼まれて馬車に乗り込んで、そして彼が読んでいる聖書の箇所、今でいうところのイザヤ書53章ね、これはメシアが受難していく場面のことが書かれているわけね。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている子羊のように、彼は口を開かない。これは彼っていうのは後のイエス・キリストですよ、メシアですから。この方が受難に遭うんだ、十字架に遭うんだということを暗示しているものですよね、予言しているものだから。で、この宦官はピリポに言うんです。お尋ねしますが、34節、預言者は誰についてこう言ってるんですか、自分についてですか。ほら、これ自分のこと言ってるのか、あるいは他の人について言ってるんですか。で、ピリポはこの35節、これ大事ですね。ピリポは口を開き、この聖書の箇所、イザヤ書53章から始めて、ここから始めてですね、イエスの福音伝えた。ここで教えられること何かっていうと、福音の言葉はね、旧約聖書でも十分語れるんですよ。新約聖書がなければ語れないってことないんですよ。イザヤ書53章を通してイエス、メシアのことを語れる。彼はそのことを始めて、その箇所から始めてですね、イエスの福音を、キリストの生涯、そしてキリストの十字架の御業を彼は語ったんですよ。はい、35節から36節の間に何が起きました。これ一行でポンと続くんですけれど、これ時間がどのくらいあったか分かりません。でも35と36の間に何か変化あったんですよね。何ですか。それは彼はイエスをメシアと信じたんですよ。あ、そうか、ここで言ってるのは後に来られたイエスこそキリスト、救い主、メシアなんですね。私はその方を信じますということで、彼はここで35と36の間で彼は信じたわけですよ。 そして信じたらどうなったんですか。信じたら聖霊によってバプテスマされた、聖霊によって一つとされたんでしょ。そしてキリストとつながって新しい命を受けた。今まで見えなかったことが少しずつ見えてきた。救いを受けたから。はい、救いを受けたらどうしたんですか。36節、道を進んでいくうちに水のある場所に来たのでカンガンを言った。ほら、カンガンが言うんですよ。見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるのですか。ほら、カンガンは自ら志願したんですよ。ほら、ここに水があります。これがね、オアシスなのか川なのかよく分かりませんけど、十分に入れてドボンと自分が入れるだけの水があったわけですよ。馬車の上だから、高いからね、見えるわけでしょ。で、水があったから、私にぜひ、バプテスマ、今度は水の中に入ってその救いが与えられてるんだってことの印を示してください、したいんですということを自ら志願した。で、バプテスマ洗礼っていうのは牧師に勧められて従順してやるもんじゃないんですよ。あ、牧師が言ったから、はい分かりましたっていうもんじゃないの。これは自分から進んで洗礼お願いしますっていう、皆さんそうでしょ、ですよね。自分から進んで洗礼を受けたんですよね。だって今回愛子さんは自分が洗礼お願いしますって言ってきたんですから、お孫さんを通して。私そんな気持ち何もなかったからね。でもイエス様は信じたから洗礼お願いしますって言ってきたの。だから今回役員会で話して洗礼準備して信仰確認して今日の日になったの。これが大事なの。で、この何の妨げなのか、私は受けたいんです。イエス様を信じているから自分の信仰を公にしたいんですということでですね、彼はそういうことをしていきました。ぜひ皆さん今日のこの洗礼式、このパターンでいくんですね。最初にイエス様を信じて聖霊のバプテスマを受けました。そしてその後水のバプテスマ、それは自分の信仰を公に表すね。で、今日のこの日からですね、愛子さんはご主人さんと同じように本庄キリスト教会というこの地上にある神の教会ね、そこの一員になる。そして同時に今、覚えていることは、天にある普遍的なキリストの体のある教会の一員になってるんですよ。でも地上においては本庄キリスト教会の一員として歩むんだということなんですね。皆さんもここにおられる方ほとんどね、本庄キリスト教会の一員として、これもはっきりしないとまずいです。自分の教会席がどこにあるのかははっきりしないとまずいですからね。責任持てないんですよ。そこでね、いろんなこう責任というか、そういうね、役割っていうか、そういう何も別にやらなくてもいいんですけど、そういう立場がね、あやふやになっちゃうんですよ。根なし草になっちゃうんです、結局は。だから自分は本庄キリスト教会の一員です、どこどこ教会の一員です、何々教会の一員ですということはきっちりする必要があります。非常に大事なことですね。まあそういうことでですね、これからはですね、イエス様は信じたから、頑張って信仰しましょうとは言いません。私はあんまり頑張るっていう言葉使わない方なので、イエス様の恵みの中でこれから一つ一つイエス様に結ばれていることを確認しながら、聖霊様に励まされ、イエス様の恵みの中で歩んでまいりましょう。まあそういうことでですね、今日皆さんとご一緒にこのことを分かち合いました。お祈りします。天のお父様、あなたの恵みを感謝します。今日のこの洗礼式を感謝します。聖霊のバプテスマ、水のバプテスマ、この違いを明確にしながら、また本質はもちろん同じでありますけれども、どうぞそのことを確認しながらこれからも歩んでいくことができますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。